んなのダイエット。さあ、というわけで今週も始まりました、みんなのダイエット。この番組は100人いれば100通りあるダイエットを、食生活や運動、ライフスタイルなどあらゆる角度からフォーカスして、一人一人にぴったりのダイエットを見つけていこうというプログラムです。お送りするのは私、永井と
半助と
鉄尾一郎です。
よろしくお願いします。はい、ということで今週も始まりました、みんなのダイエットでございますが、
はい、
はい、
先週から行くと私、外食が多いってほどでもないけど、ここのとこ控えていたんですが、ちょっと都内の方に出て、カメラ関係とパソコン関係ちょっと見ていきたいところがあってですね、知り合いと一緒にお昼を行ってきたんですが、
はい、
麻婆豆腐食べてきたのね、
はい、
美味しいとこがあって、
カロリー高そう。
あのね、そう、カロリー、そうね、カロリー高いのかな、高いよねきっとね、
油でしょ思いっきり。
基本麻婆豆腐ってあの冷ますと油が浮くじゃないですか、
そうだね、
はい、なんだ、油が結構入ってるということですね、
めちゃ辛いんですよ、美味しいんだけど、うま辛って言ったらですかね、
あれですか、でも辛いのも、あの、中国だとあの辛い、日本でいう辛いのと、あとしびれる辛さみたいなのが、麻婆豆腐だと評価される向きがあったりするじゃないですか。
へー、しびれる辛さ、
山椒かなんかがあれなんでしょ。
そうです、そうです。
あ、山椒、はいはい、
はい、そのしびれるのも含めて、
うん、
あれ、それはまあっていうかどうかわからないですけど、確かなんかあるんですよね。なので、あの、そこをプッシュしている麻婆豆腐があったり、あとはもう本当に汗を、食べれば食べるほど汗をかくみたいな麻婆豆腐があったり、
それのパターン、そのパターンなんですよ、食べてたらね、麻婆豆腐の出てくるのがそんなに多いわけじゃないんですよ。お味噌汁のお椀ぐらいかなに、麻婆豆腐入ってくるんですけど、半分食べないうち3分の1ぐらいは何ともなく、まあ、食べちゃうんですけど、3分の1過ぎたあたりから、汗がダラダラ出てきて、でも運動してなかったじゃないですか僕。
すごい今平然とカミングアウト、
このタイミングで言っときたかったわけ、さらっと
さらっと、
いや、さらっとならないんだもんね、ツッコミあるからね、で、いや、運動もしないのにこんだけ汗かくっていうことは、なんか麻婆豆腐食って汗かいてプラスマイナスゼロとかなんないかななんて思ったりしてみたりなんかしてという、外食でございました。
あんたすごいよ。もうね、あの、前回本当に鉄を、はい、あの、収録やっぱ超えて、あの、台本とかね、ないまんまぶつけ本番じゃないですか、3人でですね、話がどういくか分かんなくて、本当に後で、編集すると、あ、ここでうまく切り返せなかったなと落ち込むんですが、
はい、
前回の約56分のあたりで、半助さんがお嬢様とバドミントンした後にですね、私たち、またリスナーさんに向けて、バドミントンいいよと、おすすめと、
はい、
運動をおすすめしておられました。
いい、
僕本当に、あんたすごいよ、多分ね、聞いてる人ほとんどがね、お前が運動せえよと、お前に勧められたくないわいと、まず言われたことやってみろよお前みたいなさ、ツッコミをなんであの時入れられなかったんだその場でっていうのがすっごい悔しくて。
そうだったのね。いや、でもバドミントンいいっすよ、みんなでやりましょう。
いや、
あんたすごい、みんなでバドミントン
いいよ、もう、すごい、
はい、そんな感じでございました。ちょっと外食ね、なんかやっぱり外食控えた方がいいかなと思いながら、なったんで、久々だったんです、欲しかったんですけどね、
ここで、半助さんと食事のをしたことがある鉄道からの補足なんですが、半助さん、某食い倒れ万歳という番組で、いろいろ子供舌と褒められておりますが、 うん、唐辛子だけはバンバンかけるよね。
お、あの赤い辛らしは OK なんです。
ね、一味は焼き鳥屋に二人で行った時にさ、うん、もう、うん、僕の顔見ながら話してるんですけれども、手はガンガン焼き鳥に一味をかけてて、本当大丈夫みたいな感じ。
いや、あれをやってる時ってね、うん、こうひたすら焼き鳥の方を見ながら振ってると、うん、な話してる時にそれをやっちゃうとさ、うん、お前何やってんだよってことになりかねないから、いつもこう見ずにかけてるんですけど、
はあ、
でも、しっかりバレてましたね。
もうね、あの薄暗い焼き鳥屋さんで、あの緑に光るメロンソーダと赤い粉を浴びた焼き鳥と、なんかもう赤と緑で目がチカチカしそうになりましたが、
それはね、中和してるっていう感じなんですか。
いや、てか、あの時俺メロンソーダ飲んだっていう記憶が全然ないのよ。
もうね、なんかこう、なんか見ちゃいけないものを見てるような、なんか今止めなきゃいけないような、何がおかしいか分かんないけど、なんかがおかしいみたいなさ、なんか
そんなだったのか。
はい、
そうなんですよね。なんか、黄色い和がらしとか、あれ和がらしっていうの？練りがらしっていうの？
ああ、まあ、和がらし。はいはい。マスタードというと洋がらしかな？
また別なのか。
うん、色で言うと、両方とも、がらし。
うん。
黄色ですね。
黄色のもダメだし、緑もわさびもダメ。うん、まあ、ダメってこともないんですけどね。若干ならつけたりもするんですけど、あら、黄色はでも若干もつけないかな。赤いのは OK です。
赤いのは OK。
うん、ラー油とかね、一味とかね。
またラー油っていう油っていうことですよね。ね、
しまった。な感じの私でしたが、お二人は前回の収録からどんなお食事を運動してないから食事の方行きたいんだけど、僕は
これ食い倒れ万歳じゃないんですけど、
完全お食事基準から話が動いてるっていう。
あ、でも食べるのも関わるでしょ。だって
関わるんですけど、基準が多分今、うん、美味しいとかになってますよね、多分。
そうね、麻婆豆腐おすすめです、美味しかった、そういう話じゃないんだよね。
すごいダイエット番組だなと思いながら多分聞かれてる気はするんですけどね、うんうん、美味しいが基準で食べ物の話が始まったこの番組っていう、
うん、なんか美味しいもの食べました。
そこにやっぱり話がゴールするんですね。
え、あの食い倒れじゃないよね、みんなのダイエットだよね今ね。
うん、はい、そうです、はいはい、この番組はみんなのダイエットでございます。うん、みんなのダイエット的に美味しいものを食べましたかっていうお話ですよ。
それはあの体にいいとかそういう基準で言った方がいいのか、味がいいのかって話にな
る。うん、栄養素不足な栄養素がない完璧な献立とか、カロリーが美味しいけどカロリーが低いとか、そういう話なんですか。
う
ん、
そうか、
満腹感いっぱいな感じのものとか。
あ、それはいけないよね。
メガとかギガとかテラとか名前がついちゃうような食べ物の話なのかっていうことですね。うん、
まあそれは食い倒れの方でね、やると思いますので、みんなのダイエット的に、まあ、美味しく楽しく食事ができたけど、まあこういうとこ気をつけたよとか。
今気をつけたっていう話が。
うん、ありましたっけって。
美味しかったっていう感じで終わってたんで、例えば量を減らしたよみたいな流れはなかったですよね。だから僕は多分完食だなと思って聞いてたんですけれども、
うん、あ、ごめんなさい、完食です。
そうですね、いや、そうだと思ってるよ。うん、大丈夫大丈夫、そこは多少なりとも半助さんとお付き合いのある人はみんなわかってると思うけど。、うん、
でこの手の話があると、あの、うん、多分翌日とか翌々日とかですね、配信の、うんうん、必ず僕のところに、うん、あの心が広いっていう、あの連絡を結構いただけるんですよ。
うん、すごいと思う、永井さん。
すごく心が広いですねっていただくんですけど、うん、
あのこの番組を始めた時に、あのやっぱり永井さんの人柄をまず皆さんに知っていただきたいなっていうのはあったんですよ。で、うん、いろんなその本題じゃない部分、うん、いろんな話をしてもらおうと思ってたんだけど、
うん、
それは人柄を伝えるのには遠回りだというのが分かりまして、俺が食えばいいんだと。 というところでですね、ナベさんの人柄を伝えるためで仕方なく、なんか言ってよ。
うん、あの、
はい、
ハンスケさんのスカイプ切ろうか、もう。落とそうか。
いや、僕も出さして。はい、ということで、まあ僕の話はこんなもんでいいんですが、
はい。
二人はなんか、おいしいものって、これを言うからいけないの。
だからこれみんなのダイエットだって言ってんだろ、お前。本当に。
やっぱでもどんなもの食べてるか気になる方もいるんじゃないですか。
まあ、まあ、なるでしょうし、まあ食べ物ね、本当にまあ美味しい時期にはなってますからね、
うん
うん、気にしてるっていうのは多分皆さんあると思うんですけども、うんうん、
でも半助さんのその麻婆豆腐ってめちゃ気にしてないメニューでしょ。
そうですね、しかもあの完食で食後の感想は美味しいでございましたっていう話なんで。
ですよね。で、その大好きな一味で痩せれたらいいな、みたいな。お前ふざけんなバカ野郎みたいな。
いや、だから、お手本的なことを。
お前、本当に怒られんこと、いいこと、そこまでやるか、みたいな感じになってきて、
まあ。うん。
そうですね。軽めのチキンレースみたいな感じになって
きて。ああ、本当ですね。どっちが爆発するか、みたいな。
うんはいう
ん、だから一生懸命 CM に行った方がいいんじゃないかなと思って、あえて食べたものを言わないようにしてるんですが。
ああ、そうなの？いや、お手本も、いや、そんなんじゃダメだろう、こういうのを食うんだっていうのがあるのかなと思ったんですが、CM に行きたいと思います。
アンナチュラルをキーワードに、らしさを考えるポッドキャスト。毎週月曜配信。皆さんお聞きくださいね。
はい、ということで、今週もご紹介いただいたじゃない、ご紹介させていただいた、はい、方から返事いただきましたのでご紹介していきたいと思います。
はい、
インマイライフさんからいただきました。
ありがとうございます。
長井様、哲夫様、半助様。こんばんは、インマイライフです。
ありがとうございます。
みんなのダイエット番組中にてメールをお取り上げいただきまして驚きました。本当にありがとうございました。
ありがとうございます。こちらこそ。
はい、特にツイッターでの質問にも丁寧にご返事いただき、永井さんのお人柄には大変感激しております。今後も楽しみに番組を聞かせていただきます。この番組の多くのリスナーの方々のためにも、一日も長くこの有益な番組を続けてください。永井さんにはご自身のご経験の知識の詰まったトレーニングと減量のノウハウの詰まった書籍を出版していただきたいですと。今後もお三方の活躍を期待しております。永井さんの弟子三号こと今井ライフよりということでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
書籍でして弟子って言ったよね、はい、ですって。
ものすごい、過分にお褒めをいただいてるんですけども、
うん、
ドキドキ。で、僕結構番組中でもそうですし、例えばツイッターで本当にいただく中でも、先生って入れていただいたりすることあるんですけれども、
うん、
非常に背中がムズムズする感じが
しまして。長井先生
はい、もうものすごい背中がゾワッてする感じがありまして、やっぱり慣れないっていうか、もう多分僕、自分で例えばお客さんといろいろと対応させていただくときも、
うん、
やっぱり先生っていうのは NG っていうのを一番最初にルール決めさせていただくんですよ。
うわ、やっぱそうなんですか。
っていうよりも、
うん、
基本的な気持ちとしては二人三脚でやらせていただいてるつもりだったりするので、
うん、
教えるっていうよりも、うん、一緒にやりましょうねっていう意味合いが強いので、
うんうん
まあ、先生っていうよりも本当に一緒に手を取って成功していきましょうねっていう意味合いなんで、一番最初にすいません、うん、先生って呼ぶのはいかんせん勘弁していただけないでしょうかみたいなルール決めはすることが多いんですが、非常に。でも例えば番組の途中で、いや先生はちょっととか言っていると、
うんうん、
なんでお前先生にすごい敏感に反応してるなみたいな風に思われるのも若干ちょっと辛いなと思ってたんで、
うんうん、
まあ触れられなかったんですけれども、インマイライフさんには過分に褒めていただいてるので、ちょっとどこかで一回ちょっと止めておかないと、ものすごい このままだとすごい人格者に祭り上げられてしまいそうな気がしたので、うん、ちょっと一回ここで割とストップさせていただいて、まあ本当に皆さんと一緒にみんなのダイエットでいけると個人的には嬉しいなと思っているっていう、
だろうな、
はい、突然の決意表明を
これね、でも哲夫さんの仕業なんで、狙ってるでしょ。
何を、
うん、あでも哲夫さんも同じようにね、やっぱ先生って言われるの嫌だっていうよく言ってるじゃないですか。
僕の話、
うん、
僕終わった後ね、僕は、
ああなるほど、
うん、僕は本当にパソコン先生だから、やっぱりやってる最中の時はもうやっぱり向こうも先生って言いやすいだろうし、
うん、そうですね、うん、そこは関係性が普通につかみやすいですもんね。
だからそこはもうこっちが我慢、僕はムズムズするけど我慢するしかないじゃないですか、うん、ただ終わったらやめてねっては言ってるだけ、うんうん、ですよ、うん、
いやでも、
うん、なんか半助さんがこう、あ、同じ人がいたってニヤニヤしてる顔がなんかね、スカイプ越しに伝わってきたよ。
なんか哲夫さんと一緒だとか思って。
横浜から福岡に 0.3 メガの回線に乗ってきたよ。うん、にやけた顔が。
にやけた顔が。
うん、
はい。
はい、
そうなんですね。あ、もう、でも本どうですか？面白そうじゃないですか？
出せたら面白いですね。もう本当にタイトルもみんなのダイエットで、
うん、
それこそ皆さんのダイエット方法とか、インマイライフさんも弟子なんて言ってくださってますけど、実はご自身がものすごい頑張って成功されてる方じゃないですか。
はいはいはい、
なので、まあ本当にね、すごい優秀な弟子を持たせていただいたなっていう感じなので、本当にありがとうございますっていう感じなんですが、そういうものも全部紹介できて、
うんうん、
何かの形で本当に言ってたら面白いですよね、うんう
ん、みんなのダイエット、僕と半助の300日戦争とかなんかさ、なんかいや本人にやる気を起こさせるまでとかさ、
あとはバームに打たれて眠りたいとかそういう感じのタイトルになるかなって
、いいかもしれないね。あと今僕たち世代だったらなんかほらトレンディードラマがあったじゃないですか、なんかね、
はい、
ハートに火をつけてみたいなのがあったんで、うん、ね、ファットに火をつけてとかね、なんか僕の脂肪を燃やしてみたいな
の
とか、
101回目のバームウォーキングとかそういう感じですね。
個人的には裏みんなのダイエットやりたいんだけどね。
裏
まあそんなことも、視野に入れつつとかっていう感じをするけど、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ということで今週の、今回はあれですね、アドバイスというよりは、ご質問をいただいておりますので、
はい、
そのご質問からいろいろお話をしていきたいと思います。
はい
はい、
デジタルスタジオワッツニューは、音、作り方、広め方の全てが新しい次世代の音楽を作り出します。私たちは自分たちが聴きたいと思える音楽を作ります。私たちは既存の方法にとらわれない今、そしてこれからの方法を追求します。私たちは支持してくれる世界中の身近な人へ私たちの音楽を届けます。応援してください。デジタルスタジオ What's New。 デジタルスタジオ What's New。
はい、ということで今週のメールのご紹介は、以前この番組でご紹介させていただきました、ゴジさん、
うん、
いただきましたね。はい、ポッドキャスト、駄菓子で無駄話という番組をされています、ゴジさんと一緒にされているジマさんからも、実はジマさんの方が先にいただいてたのかもしれないんですが、今回ご紹介 しようと思っているメールは、ジマさんからいただいたものになります。ご紹介させていただきます。ジマさんからいただきました、はい、遅ればせながら、みんなのダイエット聞かせていただいています。実に興味深い内容で楽しみにしています。普通に歩くだけで運動効果が高いアンバランスシューズがあると聞きました。本当に効果があるのでしょうか、というのが1点で、もう1つ、唐辛子の辛味成分、辛 カプサイシンで、内臓の脂肪って減らすことができるのでしょうかというお二つをいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
でね、このアンバランスシューズ、僕最初に知ったのは CM で、
はい、
あの CM やってたのどこだっけ？ナイキ？
多分ニューバランスですね。
あ、ニューバランスか。あ、そうだ。はい、ニューバランスの CM を見て、このツイッターのコメントをいただいたときにはピンときたんですよ。あれかっていうのが分かったんですが、
はい、
たまたまこの後に靴屋さんに行くことがありまして、
はい、
ないかなと思って見たんですね、
はい、
でニューバランスのやつは見つけられなかったんですけど、別のパターンのダイエット効果のある靴っていうのが同じ形で2種類別のメーカーさんのがあって、このアンバランスシューズの方から行くとそこにぽっこりなんかあるの？
ものすごい表現ですよ。
なんか平らじゃないんですよね。
そうです、あのちょっとあのテニスボールを3分の1に切った形みたいなものが靴の裏についているって考えていただくと分かりやすいかもしれないですね、は
い、でっかい肉球があるような感じなんですか？
そうです、そうです、まさに肉球がついてる感じです。
へえ、
それはどこら辺にあるの？土踏まずの辺？
そうですね、土踏まずからかかとにかけてっていう感じですかね、
ぐらいのところ。
はい、
それであの靴底が平らじゃなくてバランスが取りにくいからアンバランスシューズなんですか？
そうですね、あのそのことによって動き、はい、まあ、あの意識的に体ってバランスを取ろうとする働きがあるんですよ、
はい、
うんうんうん、
なのであのそれを活性化させることによって普通に動く中でも無意識に運動しましょうっていうのが、まあ、狙いで開発された手術で、うんうん、今シューズってすごいんですよね、あのお子さんの靴でも瞬足っていう靴があったりとかして、
うん、
ご存知ですか？今大ブームなんですよ。
非対称なやつでしょ？
そうです、そうです、
トラックを走るときに
速く走れる、
速く走れるっていうね、う
ん、テレビがない鉄をもうアンバランスシューズは知りませんが、その瞬足は聞いたことがあります、
はい、なんかお子さんの間では瞬足はブーム で、うん、であの今大人の間ではアンバランスシューズが、
うん、
特に女性ですね、
うん、
僕の知ってるだけでも、うん、今3人使ってる人がいます。
でね、僕見たのは球がついてるっていうよりも靴底自体が弧を描いてるような感じって言えばいいんですかね。
はいはい、
要はロッキングチェアとか船底って言えばいいのかな、
はい、
かかとからつま先までこう綺麗に
アーチ型になってる
ような弧を描いている感じで、はいはい、要はかかとから歩いたらグニョンってつま先までなんか転がるように行く靴、
はい、
だから普通に靴をポンって置くとつま先とかかとの部分がすごい上の方にある、うん、
まさにロッキングチェアみたいになっちゃうってこと？
そうそうそう、
はいはいはい、
な感じなんです、うん、でアンバランスシューズとはまたちょっと違うのかなと思ってみたんですけど、さっきも言いましたけど2種類あって違うメーカーのやつが出てたんで、あ、これなんかあるのかなと思って見てたんですけど、これはアンバランスシューズとともにこのご質問にある運動効果が高いっていうのは本当なんですか？
運動効果が高いか低いかっていう二択だと、
うん、
高い靴にはなります。
やっぱり
今、はい、あれです、あの半助さんがその見たっていう靴あるじゃないですか、
はいはいはい、
であのその靴は要はあの正しい歩き方ができる靴っていうニュアンスの方が合ってるかもしれないです。
お、
前もちょっと話をしたかもしれないんですが、はい、歩く時ってかかとから地面につけて、うん、つま先でこう蹴るようにして歩くと、うん、とても効果が高いよっていう話をちょっと触れたことがあるかと思うんですが、
はい、
要はあのそれを意識しなくてもできるようにしてくれる靴っていうことですもんね。
あ、なるほどね、うんうんうん、
別に
あ
のドクター中松のジャンピングなんとかみたいな感じではないんですね。まずペコンペコンって飛ぶわけじゃない。
そうですね、うんうん、それよりも多分だからあの正しく例えば本当にウォーキングのレベルだと思うんですけど、走るってなると多分ちょっと使い道また変わってくると思うので、
うんうん、
多分ウォーキングとかをされる方であれば効果的に足が使えるっていうことはあると思うので、
うんうん、
運動効果は高いなと、
うんうん、
ただあの僕の知り合いが使っていたりするあのその最初にハンスケさんがコマーシャルで見たっていう、
うんうん、
まあ、ニューバランスのイージートーンっていう靴があるんですけれども、うん、
はい、
これはあのどちらかっていうと例えばオフィスとかで動いてたりとか、
うん、
ウォーキングっていうのも日常動作の中で使っていると、
うん、
そのことによって例えば代謝が上がりやすかったりあの例えば女性だと少し足を引き締めたりする効果を生みやすいっていう靴なので、
うん、
ちょっとだからまた使用目的は変わってくるかもしれないですけれども、
うんうんうん、
ただ足の使い方っていうものを考えると靴の形状を変えることで運動効果が得られるっていう部分での製品のリリースがこのところだいぶ増えてきているようですね。
なんか聞けば聞くほどバランスボールの部分に近いような気がするんですが、
そうですね、基本理論としては同じだと思います。バランスボールも極論をすると、はい、要は座った状態で、
うんうん、
なかなかいられないので、うん、無意識にバランスを取ろうとする働きによって、うん、まあ、体を引き締めていったりっていうのも目的だったりするわけなんですが、
うんうん、
もう本当にそれを足の裏でやるっていう感じですね。
でそれって運動効果があるかないかじゃあるんでしょうけど、そんなにすごいものなんですか？
一応データとして残るレベルであるんですけれども、例えばあの、うん、履いて3日経ってあの3日間履いてみてすごい変わるっていうところまではちょっとやっぱり残念ながらまだ届かないですけども、うん、でもやっぱり3ヶ月間ぐらい履くと効果が実感できるレベルではあるようです。
へえ、
うん、だから履いた瞬間にそうですね変わるっていう感じのものではないんですけれども、
うんうんうん、
続けて使っていることによってある日気がついたら、
うんうん、
体に変化がもたらされているっていう種類のものっていう意味では運動効果が上がるかな、
でもそれ良くないですか？なんかどうせ靴は履かなくちゃいけないわけだしっていうところで考えると、
あれですよ、ハンスケさん、あのウォーキングとかしないと効果がないんですよ。
そうだよ、履くだけでいいわけじゃないんだよ。
そう、履くだけであの痩せる靴とかではないので、
いや、このさっき言った日常生活の中でっていう部分じゃダメなの？
日常生活の中でって考えると、
うんうん、
おそらくあれです、あのさっき言っていたイージートーンの方を使われた方が、特にお家の中とかで、うん、あまり外に動いたりとかっていう機会が少ない方だと、
うん、
あえてお家の中でその靴を履いて動いていくっていうことはありなのかなとは思います。
あ、なるほどね、うんうん、
まあ、バランスボールが置けないハンスケさんの場合は、
うん、
バランスボール代わりにちょっとでもね、内容があった方がいいかもしれないですね、
うんうん、そうですね、まあ欧米のライフスタイルみたいな感じになりますけれども、うちの中で靴を履くっていう、
なるほどね、まあでも普通の靴よりはいいよっていうことなんですよね。
運動するときに履いてあげるとプラスの効果っていうのは得やすいと思います、う
ん
う
ん、でも過剰な期待はしちゃいけないと。
そうですね、あの履いたからあの別人になるほど変わるっていうところは、うん、あとはその方の運動量次第の部分が大きいと。
それだけ履いて普段と同じことして痩せたらいいなとかいう甘いのはダメなんですね、
うん、ダメっていうよりもあの例えばウォーキングとかジョギングだと続けてるんですけども、うん、なかなか体に変化を感じられませんっていうお話は結構あるじゃないですか、
うん、うんうんうん、
でやっぱりそういう時に一番あるのは、うん、やっぱり正しい形で動けてないっていうことをまず考えた方が良いわけで、
うん、はいはい、
さっきハンスケさんがそのお店で見つけたっていうシューズなのかで、うん、正しく動くっていうことの補助になっていったら運動効果が得やすいじゃないですか、
うんうん、あー、なるほどね、
はい、そういう意味で使ってあげるっていうのはすごくプラスかなと思うんですね、
うん
うん、なるほど
ね。いやでもこれその僕が見た方に関しては、その、正しい動きをする、補助するために、ああいう形っていうのはなんとなく理解できるんですけど、アンバランスシューズの場合って、なんか、かえっ てマイナスの作用っていうかそういうのってないんですかね。
マイナスっていうのは例えばすみません、今のマイナスだと太るぐらいの話に行くのかなと思ったり。
あ、じゃなくて足痛めるとかさ。
あ、でもそれはあまりなさそうですね。むしろ僕が使ってみた感じを聞く限りだと、
はい、
履いてる時はそんなに慣れちゃうとあまり感じないけれども、
うんうん、
1日靴を脱いで夕方とかになると、
うん、
意外と足が疲れてるっていうのを聞きます。だから運動を知らないうちに多少できてるっていうのはあるみたいです ね、
なるほどね。
だからそこまで天狗の一本下駄みたいな感じではないので、一応そんなに日常生活を普通に過ごすのに無理な形状はしてないみたいです。
あ、なるほどね。そんな極端なあれではないってことなんだ。
はい、なのでそういう部分は安全に使えるみたいです。本当に一日履いていると割と、
うん、
あ、確かに足なんか知らないうちにいつもよりも疲れた感じがするっていうのは皆さん一様に言ってたりはするので、
なるほどね。
特に足を引き締めたいとか考えてる女性だと使われるのはありかもしれないですね、イージートーンは。
なるほどね。ということで、まあちょっと気になる方は試してみるのもいいかもしれませんが、私みたいに履いて普段と変わらなかったらあんまり効果はないよと、あんまり過剰な期待はするなよという感じのようでございます。でもう一つの過剰な効果を期待してはいけなさそうなお話いただいておりますが、唐辛子、
はい、
辛味成分カプサイシン、
はい、
これ僕も聞いたことがあるんですけど、一時なんか流行りましたよね、カプサイシン入りのなんか
ドリンク。カプサイシンはすごいブームになりましたよね。カプサイシンを編み込んだ靴下とかありましたからね、一時期。
あ、そんなのもありましたかね。
はい、
保温
効果が高いっていうので、
うん
うんうん、唐辛子靴下みたいなので売ってたりとか、
うんうんうん、
本当に雪国の方だと昔ながらのおばあちゃんの知恵とかで、靴の底にいわゆる赤唐辛子の干したものを入れておきなさいみたいな話があったりするようなので、まあ本当に温めるっていうことでの作用はあるようなんですね。で一応カプサイシンっていう成分に関して言えば、脂肪燃焼に関しては効果が認められています。
ということは麻婆豆腐も脂肪を燃やしてくれてるかもしれないんですね。
燃やしてくれてると思います。燃やしてくれてると思うんですが、燃やしている以上に油を食べてると思います。
燃やす以上の脂肪を摂取していると。
そうですね。
ですね、
特に麻婆豆腐っていわゆる四川料理じゃないですか。
はいはい。
で確か四川料理って、やっぱり割と体を温めることが主目的な料理って結構多いようなんですよね。なので例えば唐辛子、それから、あとは油ですよね。なのでこの2つをしっかり取れる麻婆豆腐っていう話で、多分温める成分よりも蓄える油の量が多くなってしまうので、結果麻婆豆腐を食べることが痩せるか太るかで考えると、量を食べたら普通に太るに決まってますよねっていう結論っていうことで。
やっぱそうなんですね。
はい、でも麻婆豆腐が太る食べ物ですよっていう話ではないので、誤解のないようにしておきたいんですが、
また半助さんのカプサイシン好きな半助さんからすると、これが入ってるおかげで余計ラー油を取ってしまったという意味でね、むしろこれさえなければもっと少ないところでごちそうさまになったかもしれないっていう気すらするんですが、僕は。
そう。
だから半助さんの場合カプサイシンがあると太るんじゃないんですか、結果みたいな気がしますが。
カプサイシンがあるから大丈夫だよって言いながら食べていて、例えば最終的に日本人の食事だとやっぱり何でもご飯の上に一回行くじゃないですか。で麻婆豆腐をご飯の上にドンって言って麻婆丼になったりとかして食べるじゃないですか。で噛まないじゃないですか。でやっぱりしっかり蓄えられるじゃないですか。
ごめんなさい、目の前に今半助さんしか浮かばないんですけど。
そういう意味ではそういう食べ方をしてるとちょっと太りやすいですよっていうのはありますよね。
やっぱりそういうお家だね。
はい、特にあと噛まないですしね。やっぱりスルスル入ってっちゃうと思うので、満腹中枢が働く頃には相当量がやっぱりお腹の中に入ってるっていう。
でもここで俺が半助さんを責めてもなんかね、鉄を半助を笑うみたいな、なんか目くそ鼻くそを笑うとほぼ同義語じゃないですか。結果が出てない俺からすると。いいよね、それだけ暴飲暴食して体脂肪あれなんだもんね。
あとは一応僕のところに来るお話だと、半助さんはハートが強いっていう設定になってます。
ハートが強いんですか、
半助さんが、
はい。はい。ハートが強い。
弱いよね、弱いよね。
永井先生じゃなくて半助さんが、は
い、半助さんがハートが強いっていう、はい、これだけダイエットの話をしていたりとか哲夫さんがやったっていうエピソードを披露しているのに、やっぱり半助さんが食べ物の話が多いので、ハートが強いっていう話をもらうことが多いです。
ハートが強いっていうのかどうかよくわかりませんが、
そうですね、自分が一回バドミントンをやっただけで皆さんに運動を進めるような人間ですから、認知が弱いっていう感じが、しますが。
いやいや、それはやっぱり皆さんにいいなと思ったことはお勧めしたいと。
そうですね。
でまあ、麻婆豆腐はどうかわからないですけども、カプサイシン自体は本当に取れるのは良いですし、あと、カプサイシンっていうことで言えば、唐辛子だと血流を良くしてくれるじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
なので、やっぱり保温効果が高いっていうのはそこからも来ているんですけれども、これからの季節って特に筋肉量の少ない女性だと、やっぱり冷えやすかったりして、冷え性っていう話が出たりするじゃないですか。なので、まあそういった部分を補助してあげるっていうことで、割と唐辛子を使った食事を取るっていうこと自体は適量であればありかなと。弱い方だとちょっと胃を壊してしまう可能性もあるので。
ああ、そう言いますね。確かにね、
は
い。
だから量の加減はしながらであれば。あとはですね、実は痩せやすいのはこれからの季節なので。
お、本当ですか？
ダイエットをしてる皆さん、これは本当にすごく耳を大きめに、聞いていただきたいんですが、やっぱり寒くなってくると、冷えるじゃないですか。で冷えることに対して、体の状態を維持しなくちゃっていう本能的な働きがあり、そのことによりエネルギーをいつもよりも燃やしやすくなっていくんですね、寒くなっていく方が。
なんか脂肪をつけようとするんじゃないんですか。
つけようとするのは、例えばなんて言うんでしょう、いわゆる代謝っていう行動、エネルギーを出す行動があるじゃないですか。
はいはいはい。
それが、あまりにも少ない時には、もう守るしかないっていうことで脂肪はつけやすくなるんですけれども、いわゆる燃焼状態、要は体を動かしたりとか、温めたりすることができる状態にあるのであれば、冬っていうのは、体は痩せる方向にかなり向いているので、痩せやすい状態ではあるんですよ。
というのは今の半助さんと永井先生の話を合体させると、吸収の部分に関しては、脂肪にしようと蓄えようとすると、で、出す部分代謝っていうんですか、やっぱそれも含めて、はい、その部分に関しては使って燃やそうとするっていう意味で、入る分を適量にコントロールしておけば、出す分は、普通の季節よりももっと出しやすくなってるから、
エネルギーを
出しやすいということなんですね。
そうです、そうです、まさにその通りです。
じゃあ暴飲暴食をしなければうまく痩せやすいという感じになっちゃう。
体が痩せるモードに入っているっていう、はいはい、状態ですね。
燃やすモードになっちゃってるわけですね。
はい、
ははははは
ということはですよ、まさしく今一生懸命プールに通ったり歩いたりしてる哲夫さんはいいけども、運動を始めてない僕は太る一方だよな季節なわけですね。
あと始めてないって今すごい軽くさらって
る、やばいじゃないですか。このタイミングを逃してはいけないわけですね。
はい、だから秋から冬にかけてっていうのは、ダイエットを考えてる人にとって、ハイリスクハイリターンっていう感じなんです
よ。はあはあはあ、はいはいはいはい。
やばい、ハイリスク背負ってるぞ俺。
痩せやすくもあるけれども、 食べるっていうことにどうしても意識がいっちゃうので、うん、寒くなってくると特に、うんうん、
ご飯も美味しい、そして中途半端に動いてしまって、はい、あの有酸素運動を2時間以内に食べない方がいいとかを知らないと、かえって食べた僕にご褒美でハイリスクになっちゃうということですね、はい、
そうです。で、あの乗せやすくなってしまうので、そこのバランスがちゃんとあの天秤に乗せた時に動いた量の方がしっかりある方はかなり痩せやすいと思っていただいていいかなと。
なんか今日半助さんやってないっていう自覚があるのは今までよりも進歩のような気がするんですけど、それでも鉄夫に勝ってるぞっていうなんかすごい自慢に聞こえて、なんかムカッパラが
いやいや、それはないんだけどね。
なんか平常心で入れる自信がないような。うん。
うん。そうね。じゃあ、この時期を逃さず、しっかり運動しましょうという時期なわけですね。
なんか、悔しい。うん。
でもカプサイシンはやっぱり適量というか、食事の量を増やすではなくて、そのカプサイシンをうまく取り入れることで、脂肪を減らす。
そうです
助けになってくれると。でやっぱりあれですね、あの以前紹介した鍋系で何でしたっけ、ね、チゲ鍋って言うんでしたっけ。
はいはい、そチゲ鍋、ね、韓国語に訳すと鍋鍋って
言うんですよ。よく言いますよね。
あ、そうなんだ、知らなかった。
なんか韓国では鍋のことを
チゲと言うと、
あー、なるほどね、
はい、それはインドではカレーのことはソースっていう意味だっていうのと同じような感じで、
あー、カレーソースですか。
そう、なんかカリっていうのはソースっていう意味らしいんですよね。
へ
ー、まあ、ちょうど辛いものつながりでっていう話なんですけど、うんうんうん、
なるほど。ということなので、ジマさんもぜひ唐辛子いっぱい食べて、アンバランスシューズ履いて頑張って痩せていただければという感じでございます。
はい、
ということでいよいよ今週もやってまいりました、
成果
発表。
食いだ俺バンザーイ、
みんなのダイエット。2010年12月5日日曜日18時30分からお台場の東京カルチャーカルチャーでイベントを行います。
食い倒れ万歳チームはカルカルのおすすめメニューを生プレゼン。
みんなのダイエットは永井先生が当日限定のスペシャルプログラムを伝授してくれます。
前売りは2000円、
チケットは E プラスでお買い求めください。
後役の半助は生きてイベントに参加できるのか。
未だに成果が出せていない鉄夫は痩せて参加することができるのか。
食べて痩せるか、痩せてから食べるか。
ぜひ。
はい、ということで今週の成果発表に行きたいと思いますが、
はい、
私は1回だけ自転車乗れました。時間サイクルメーターサイコンの時間なので、本当にタイヤが動いてた時間になります、48分43秒。距離が15、若干かけ。平均時速が 18.4 キロ。で、1回乗ってきました。
これが自転車の時速ですよね。
うん。
この前みたいに1時間で10キロとかじゃなくて。
うん。
うん。
まあ信号待ちとかね、そういうところを落としたりスピードそこから上げたりとかっていうのがあるので、うん、巡航してるよりちょっと少ないのが大体平均なんですが、
そりゃそうだろうね、うん、そう思うよ、うん、ウォーキングでも信号待ちがあるよ。
これがもうちょっとですね、20キロぐらいまで行けるといいかなという気はするんですけど、まあ走る人だとね30キロぐらいで巡航したりするんですけど、僕はそこまで行かないので、でなんですが、まあ、うん、まあな感じでしたが、やっぱ久々できつかったですね、
うん、心拍数はどうだったの？
ん？
この番組は自転車番組じゃないから、別に30キロだろうが18キロだろうが有酸素運動としか、どっちでしか僕は聞いてないので、
うんうん、そうですね、いわゆる運動強度は大事ですよね。
うん、うん、分かんない。
は？
感じで乗ったっていう既成事実を作ったみたいな感じ、
うん、乗ったというその一点だけで俺を褒めろと言いたいわけあなたは
褒めてあのね
うん、
とりあえずぜいぜいハーハーにならないちょっと手前ぐらいを維持したのでちゃんと測ってないけど
多分主観的な報告ありがとう、うんうんうん、
そこそこじゃないかなと
思う、
うん、完全にこんだけ動いたんだから今日はご褒美で食べていいなって思ってしまう運動の流れのパターンですね。
あでもね、2時間はこの時守れたはず。うん。
で、あの、2時間っていう時間を守っても、あと量を守るっていうテーマもあるので。
あ、そうですね。いや、でも量はね、変わらなかったですね。あの、多分これ、もうちょっと、この、定期的に乗り出すと、増えるんですよ。今までのパターンだと。
今までだったらね。うんうん。
そうそうそうそう。うんうん、まあでも、まあ1回ですしね。だけど、なんか汗がかけなかったんですよ。ちょっとね、時間があんまり余裕がないかったんだけど、今出ないともうずっと乗らなそうと思って乗ることを優先したので、
うん、
ストレッチとかね、前もって500飲んで500持ってみたいなのちゃんとやりたかったんですけど、今回は正直できてないです。ただその前に、500まではいかないけど300ぐらいは飲んでたと思います。で500の水を持って出たんですが500は飲みきらんかったですね。ちょっと最後持ってたので、
うん、
ぐらいな感じだったんですけど、あの汗がかけるかと思ったら麻婆豆腐食って汗かいたのに1時間弱走っても汗がなんか出た感じがしなかった。いつもね自転車って風を受けるじゃないですか。
はい。
だから走ってる時にあんまりこう汗ばダラダラってよっぽどじゃないとならないんですけど、
うん、
降りるとねブワーって吹き出すような感じがあるんですよ。
そうですね。
で今回それもなかったんで、
うん、
やっぱりちゃんとコンスタントにしてないとそういう体になってないんだなっていうのをすごく実感しましたね。
あとはまあ今だと脈が測りきれてないのでもしかしたら運動強度が低かったかもしれないですよね。
うん、ああなるほど、ね、
可能性としては
もうちょっと早くないといけないのかな
かもしれないですね。逆に運動不足だと汗かきやすいんじゃないかなと思うので。
あそうなんですか。
あのただあのそれはあのいわゆるあのスタミナがあの切れちゃうっていう意味での汗のかき方なので、うん、脂肪が燃えるっていう感じではまたちょっと違うんですけどね。早くガス欠になっちゃう。
違うんだ。いやなんかねコンスタントに乗ってた時って、うん、こうきっちり15分とか20分過ぎると、
うん、
こう汗がかいてくるのが分かる時があるんですよ、
うん、
はい。
で、あ来た来たみたいな感じで、でただ走ってるからあんまりそこら辺こう滴り落ちるとかそんなのはないんだけど、
うん、
あなんかこう燃えてます的な感じがする時があって、
うん、
で帰ってくると案の定こうブワーッと吹き出るような感じがあるんですが今回そういう感覚が全然なかったんで、
うん、
1時間弱走ったんだけどなんかもう一つだったなっていう感じ、
うん、
ちょっとこれ続けないといけないなという風な感じだったんですが今週その後もう一回聞こうと思っていたのができなかったので一回だけ、
うん、お疲れ様でした、
うん、お疲れ様でした
がですね、
うん、まだこの運動に関してはやっぱほら聞いてらっしゃる方でもさ行きたいと思うけどめんどくさくて行けないっていう人もやっぱ多いと思うんですよねやっぱね、
う
ん、
そうですね、
うん、だからその半助さんが どういうところに気をつけたらちょっと今までだったら行かないところが行くようになったとかねなんかそういうところが、
うんうんうんうん、
なんか気づきがあってそれが伝えられるとメリットがあるかもしれないですよね、うん、聞いてる方のね、
うん、
そうですね、
うん、そうですね今回この時は、
うん、
一つ予定が飛んで、
うん、
1時間半かな、
うん、
間が空いたんで1時間使える、うんっていう思ったんですよ、
うんうんう
で慌てて準備して慌てて出てったような感じだったんで、ストレッチもせず、うん、何もせずとりあえず水だけ持って出かけたみたいな感じだったんですけど、
それがあるからその今言っとかないとまたっていう感じになじきそうだったん
で、ね、うん、そうそうそうそう、こういう時間かっていうのは思ったので、
それ俺たちちょっと自営業っぽいよね、ちょっとね、
そうですね。なんか決まった時間にこう決め、ね、自分の中でこう決めてそこ割かないといけないかなって気はしてるんですけど、ちょっと今、そういう風にできてないのは
あります。いや、わかる。それは本当に僕も思います。ね、うん、なんかね、自営業だから帰ってできそうなんだけれどもね。
こう、なんか精神的にもなんか、仕事して
ばっか
りとすみたいなね。
わかるわかる。
行きたいんだけどっていう、
なんか。先に仕事だろうみたいなね、なんかね。
そうそう。
あるよね。
まあ、ただ、でもこれね、手塚さんは、どうなんですか？こうやってて、帰って運動して、スッキリして、なんか、その後、はかどるとか、そんなのってないですか？
正直、すごく期待しました。
うん。うん、
はい、
でも、そこまで、半助さんの、履くだけで痩せるシューズじゃないけども、そこまでこれだけが全てを解決してくれるわけでもなかった。
ああ、なるほどね。うん、
やっぱ僕ね、結局締め切り前だったら怖くて行けなかったりとかもあったし。うんうん、
ああ、それはあるよね。
うん。ただ、やっぱり動かすと、くたびれて、その夜はしっかり寝れるっていうのは確実にあるけれども、
うん。
うん、そこまで頭が冴えるというほどでは、で、まあ、冴えなかったではないけどもっていう感じ。
うん、うん、うん。
うん、
僕ね、こう、ちょうどね、自転車買って2年ぐらいになるんですよ。
うん。
ただその間にやっぱ3ヶ月乗ってないとか、今回なんか半年か乗ってなかった状態だったりするんですけど、
うんうん、
で、前3ヶ月4ヶ月ぐらい乗らずに、やっぱりこうあんまり体調も良くなかったんですけど、うん、乗り出した時にすごい体がやっぱり最初の1回2回はきついばっかりで、さっきの哲夫さんはよく寝れるっていうのとような感じで、もう疲れて寝ちゃうっていうのがあるんだけど、そこを超えると体調がいい感じになったんですよね、うん、
はいはい、
やっぱり体を動かしてる方が、やっぱそういう時間をちゃんと取ってる方がかえっていいかもなって思ったことが2回ほどあるので、
うん、2回
ちゃんといらない、うんうん、その間が空いて乗った、間が空いて乗ったっていうのが2回あって、2回それをやっぱり走った方がいいかもって思ったことがあったので、もう一回ちゃんとそういう乗る習慣をもう一回取り戻さなきゃと思っておりますが、うん、体重
いきましょうか。
前回ご紹介したのが 78.3 をご紹介していると思います。
今回は、はい、じゃん
79.7、
1.4 キロの増量です。さすが四川料理。
まあしかも動いたっていうアピールが十二分にあった後に増えたっていう話。
これね、
このための、このための今までの時間だったわけですね。ほぼ55分ぐらいかかってますが。
ものすごい前振りですね。
すっごい前振りでしたね。うん。
77.3 があったんですよ。走っ翌日か、 77.3 やったって思っていたんですが、
うん、
やっぱり体重だけ見てちゃいけないと。
そしたら体脂肪
で 20.4 をご紹介しておりますが、はい、測ったところ 20.3。
おお、
0.1% の減です。
が、しかしなんですね、20.1 まで下がったんですが、昨日は 21.2 あったんです。
うん。
動いてますね。
すごい、なんか、ビッコンダンコン、ビッコンダンコンしておりますが、20.3 で喜べない理由がここにあります。ウエスト。
はい。
前回が96。1センチ下がったって喜んでいたんですが、今測りました。
じゃん、
97。
1センチ増量です。
乗せてきました。
も元通り、やっぱり俺97なんだ。
やっぱりってことはないですよ。
ずっと97なんだもん。
あの97が生まれついてたナチュラルボーン97みたいな感じになってますけど、そんなことはないですからね。絶対違う時期はあったはずですからね。
そうですね。ということでここはちょっと復活してしまいましたので、もう一回イサグに行かないとやばいぞという状態でございます。
はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
はい、
さあということで、はい、変わって今度は哲夫さんの、
はい、哲夫です。
あ、気分を変えて哲夫さん、一言になると元気になるからね。
気分が変わるといいんですが、じゃあこの間の運動ですね。前回収録から行きますと、
うん、
プールに1回、
お、
この時はウォーキング、水中ウォーキングを30分、クロールを20分、
は
い、
うん、
やりました。そして翌日はウォーキング、ウォーキング、ウォーキング、
うんうん、
昨日だけしなかったか、で今日もちょっと歩いてきました。
じゃあ1日だけやんなかったの。
そうです。
すげえー。
ミニスクワットはもう 4、5回は必ずやってますし、肩の上げ下げはやってます、股関節の体操もやってますし、足のグーパーもやってます。
うん、
で、カロリーもずっと、うん、今水筒帳をつけております。
お
で摂取カロリーちょうど見たやつで、うん、食事の制限で、だけで1キロ痩せる、うん、畳でいくと、うん、脂肪の1キロが7000、
うん、キロカロリーですか。7000から8000ぐらい、7800ぐらいまであるものもあるんですけど。
あ、そうなんですか。
でも7000からだいたい8000、7000で考えていただいて間違いはない
です。ないですか。
はい、
うん、なので僕が見たやつは7000と書いてあって、で1日に230を少なめにしていけば、その食事の制限分だけで1キロ分痩せられますよね、というのもあったので、一応そこあたりを目標に、で基礎代謝を、基礎代謝でいいんですかね、を永井先生に伺ったところ、僕だったら1800ぐらいだろうと、
はい、
いうことだったので、1600とか1570ぐらいに収めるように、でもきちっと食べるし、栄養バランスの方もきちっと、でもそれでもね、自炊だから、6品、7品目ぐらいは不足栄養素になったりするんです。
うんうん、
昨日初めて、昨日初めて食べて、不足栄養素がないという、のは言ったんですが、2099まで食べちゃって、なのでちょっと運動したんですけど、マイナスどころかプラスになっちゃったみたいなところがあったりするんですが、おおむねマイナスでずっと推移させてます。
すげえ。
でもこの声でわかるでしょ、そんなに効果が、気分が変わるほどは出てないという、最初に言い訳でした。それでは鉄道の体重です、
はい、うん、
前回ご紹介したのが 67.0 が、
うん、
じゃん、 66.5。
おお、すごいじゃん。
お、
全然
0.5 キロのマイナスです
。 0.5 キロなんかね、本当にね、パッとしないよ。
え、でも
僕こそ出来が悪いね、生徒ですませんっていう感じは、本当なんか
ちょびちょびだけど、ここのとこマイナスマイナスで来てんじゃないですか。
んでも間で増えたり減ったりしてるもん、本当に。なんですよ。で、体脂肪。
うん。
前回ご紹介したのが 21.2。
うん。
はい。
じゃん。21.8。
もう。
増えてます。
0.6 のプラス、ね。
プラスです。途中で23まで行ったことってもあるもん。2回も。
ああ、ほんとだ。
うん、
へえ。
もうね、正直、ちょっと、うちの体重計壊れてるとか、なんか、体重計のせいにしたくなったりしてる。アマゾンで体脂肪計今見て、お、結構安いじゃん、みたいな思ったりね。
うん、
してるんですが。
うん。
そして、
うん、
ウエストです。
うん。
はい。
前回ご紹介したのが 89.3。
うん、
はい、
じゃん、 89.6
増だ。
0.3 増えてます。
ここも 0.3。
もうなんかやってるのに成果出ないからね、もう永井先生に申し訳なくてね。
いやいやいや、っていうかあの今のだとお二人とも共通しているのは、
うん、はい、
うん、
あの上がった下がっただけ見ると上がったっていう部分はあるじゃないですか、
うんうん、はいはい、
うん、
でもあのやっぱりよく言う誤差の範囲の上がり方しかしてないと思うんですよ、
うん、
うん、
実は、
はい、
だからそんなにあの嘆くほど増えたっていうことではまずないじゃないですか。
うんうんうん、
もう全然あの前もちょっと話はしたと思うんですけど、
はい、
うん、
例えばの体重の中に含まれる水分が多ければ、
うんうん、
油分が薄くなるので脂肪率が変わったりもするじゃないですか。だからその時にある水分で変わるので、
うん、
まあ今だとあまり気にされることではないかなと思うのと、
うんうん、
あとあの動いてる方って絶対哲夫さんと同じように、
うん、
あの思ったように成果が出ないって考える方多いと思うんですけれども、
うんうん、
あの脂肪の燃えていくスピードって、
うん
うん、
急速じゃないんですよ。ものすごい鈍行なんですよ。
本当に？
どっかでこう火がついたらブワーって燃えるとかそんなんじゃないの？
いや、あの燃えることは燃えるんですよ。あのいわゆる有酸素運動で20分ぐらいやっぱり経っていくことによって脂肪が燃えていくっていうのはあるんですけど、
うんうん、
要はあのメラメラと燃えるっていう感じではないんです。あの本当にだから、うん、いわゆるとろ火の状態で燃える感じだと思ってほしいんですね、
うんうんうんうん、
だから多分自分が一回失望したのから少し時間を置いてその結果が体に跳ね返ってくることがあるんですよ、
うんうんうん、
だから運動の成果っていうのが体に返ってくるのにはもうちょっと時間が必要なのかもしれないっていうのが今回の発表を聞いた上での見解かなと思っているんです、
うん、
絶対あの同じようにあのすごい運動した時に限ってやっぱり落ちてないとショックを受けることがあるじゃないですか。
はい、うん、
であのそれは僕もそうなんです。あのここのところ本当にあの皆さんすごい頑張ってらっしゃったりとかするので、クロバームっていう名前がついたりとか、
うん、
そのみんなのダイエットはあの略されてミンダイって呼ばれてたりするっていう事実があったりとかするんです
けど、ツイッターで、はい、はい、見たこと
で、でもその中ですごい皆さん頑張ってらっしゃるので、うん、まああのやっぱりちょっと自分も動いとかないといけないなと思って最近意識的に動く習慣をつけるようにはしたんですけれども、
う
ん、多分体が変わったことを感じるのは動いて、
うん、
遅ければ6日後とかです。
うん、
だからそのぐらいまでは全然逆に反応が全くなかったりするので、
うん、
意外と自分が思っているよりも後のタイミングから体に反応は来ることが多いので、
うんうん、
例えばのすごく頑張った次の日に急激に落ちることをあまり期待しすぎるとその後へこんじゃうっていうのはあるので、
うんうん、
知っておいていただけると良いかなとは思います。
まあまあそうですね、動いたからすぐ痩せるわけじゃないですもんね。
あんたに言われたくないわ。
お前動いてないだ
ろ。ものすごい審査員目線な感じだったんですけど。
うん、もう今めちゃくちゃ凹んだ今。
そうなの。いやでもさ、
うん、
哲夫さんのやつってこう、
うん、
上がったり下がったりはしてるけど、
うん、
始めた頃からしたら随分痩せてるんじゃないの？
始めた頃から？いやそんなに変わってないよ僕。
だって70とかずっと続いてたのがここんとこ66、7ぐらいでしょ。
運動開始した時がもう67だったもん。
67、
うん、
本当だ、変わってないじゃん。
うん、変わってないんだよ。
いや違う違う違う、うん、体重はいいんだよ別に。
まあ、そうですね。哲夫さんの場合だと本当に特に体脂肪をどこまで落としていけるかっていうところが一番やっぱりテーマ的には置いてるところですもんね。
だって22、3で21になるのは珍しかったのが21、22だったりするわけでしょ。この23点っていうのがたまにあるのはあれだけど、体脂肪が 1% 落ちてるんじゃない、確実に。
誤差じゃないの？
あとはウエストに反映されてくるかどうかですからね。
うん、そうですね、僕もそうですね。
あとはちょっとやっぱりこの前も触れた部分ではあるんですが、
はい、
やっぱり体の中心についている脂肪は、
うん、
一番最後に落ちていきやすいものなので、
うん、
そこに行くまでの、うん、まあ、道をたどってってるっていう風に考えていただくと、少なくとも、
はい、
動いている人が食事も気をつけていて、
うん、
全く痩せないっていうことは、
うん、
体の状態がいわゆる普通の状態、
うん、
いわゆる健常な状態だったら、
う
ん、はいはい、絶対にないはずなんです。うん、動いていって食べ物気をつけてたら、うん、何らかの変化が必ず起こるはずなんですね、
うんうん、
今哲夫さんの動いている状況で考えたら変化が起こってきても良いとは思うので、
うん、
多分あと2週間後ぐらいのところで期待ができるんじゃないかなっていう予測を今のうちにすいません予言してみます、
うん、
2週間後に体に変化が出てくると思います。今のペースでいければ
本当ですか。
じゃあもう今可能性はかなり高いと思います。
じゃあ今僕はとにかく信じて続けること。
そう
だってそんだけやってたら痩せるよ。
って痩せてないんだよ。
だって足して足さずに、
うん、
足さないようにマイナスにするような取り方をしてて、うん、かつ動いてるんでしょ。
うん、
うん、
動いてるよ。
落ちていくと思います。そこはだからあまり心配はしてないです、うん、そういう意味では、
うん、
むしろこれから本当にちゃんと体が動かせればさらに痩せやすい時期にはやっぱり入るので、
はい、
うん、僕は心配してますけどね。
僕も心配してます
いやごめんなさい、ちょっと僕の話に戻るとその、
うん、
やりだしてなんか2ヶ月ちょっとぐらいで一旦なだらかになるとか言うじゃないですか、
うんうんうん、
まず僕は痩せ始めてないんですけれどもっていうのがありますが、
はい、
で考えたらだらだらやっちゃいかんなと思って、で、はい、すみません本当に僕普通の方から惹かれるぐらいの貧困層なんです。僕にとってスーパーバームってめちゃ高級品なんです。
でもそうですよね、スーパーバーム自体はもう本当に結構な価格はしますからね、
僕にとっては高いのですが、うん、考えたらチビチビやるよりもちょっと最初の時に、うん、ガッとある程度下げないと、
うん、
だらだら言っても効果が結局ないんじゃないかみたいな気になって、
うん、
スーパーバーム切れたのを買い足しまして、で、うん、あとバームウォーターも買いました。
お
ー、なので今はここ、うん、おとついぐらいからは、
うん、
動く前にスーパーバームをインして、そして、うん、バームウォーターをペットボトルに溶かして持って、
うん、
で摂取してます。
はい、バームウォーターも粉なんですか。
うん、粉のやつを買いました。
うん、
あとちょうど今バームの話が出たんで、ちょうどあれなんですけれども、うん、例えば40分以上、いわゆる有酸素運動っていうのは40分以上をやられる方であれば、
はい、
いわゆるスーパーバーム1本取っていただいても良いと思うんですが、
うんうんうん、
もしも例えば40分前後とかで動くことが終了される方に関しては、
うんうん、
1回の使用量を半分とかでも効果は期待できると思うので、
うん、ああそうなんですか。へえ、
っていうか使い切らないっていうことなんですね、簡単に言っちゃうと、
うんうん、
運動の時間が短ければ、
ああもったいないってことか。
そうですそうです、1回のウォーキングとかジョギングとかで10キロとかを走られたりとかするっていうレベルの方だと、
うんうんうん、
1本使うと効果は高いと思うんですけれども、
うんうん、
例えばの40分前後とかウォーキング例えば30分になっちゃうなっていう方が1本を入れてしまうと、
うんうん、
やっぱり使い切らないと思うんですね、効果をだから十分に発揮しづらいと思うので、
うんうんうん、
そこをちょっとコントロールをして、あじゃあ今日はちょっと半分の量にしようかっていうのは使い分けていただくと良いかなとは思います。
なるほど、
なるほど、ね、
はい、
じゃないと本当にバーム、ね、1本1本やっぱり割といいお値段するので、
うん、
僕にな
かなかそれをうまく使うっていうのは、うん、特に本当にアスリートレベルで1本使うっていうのと、
うん、
普通に動いてる方が使うっていうのはやっぱり使える量の差はあるんですよね、その性能を引き出すっていう意味で、うん、体の状態が違うじゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうですよね、
はい、なので半分の量で調節をしたりとかっていうのはありだと思います。
はい、
うん、
ありがとうございます。
ただ10キロとかウォーキングとかされる方だと、
うん、
1本使われた方が効果は高いと思うので、
うん、
目安はだから40分を境にして半分ないしは1本っていうところで 使い分けていただくといいんじゃないかなと、うん、
それめちゃ嬉しい
そうだよね、うん、高いもんね、
ちょっとね、うん、
はい、ということなので、まあちょっとうまく使って、そうだよね、40分ぐらい境ってなると半分でいいやっていう回数も増えるかもしれないですよね。
そうすると単純にあの一応寿命倍伸びるっていう話で、
うんうんうん、僕も多分コンスタントに取ろうとすると実際運動する時間前後があるじゃないですか、やっぱりね、準備したりとか、はい、それ考えると実質運動できる時間40分ぐらい割ることの方が多いかなっていう気もするんですが、うん、まあそういった方はうまく工夫して使っていただけるとお得になりますよと。
はい、
使い切らないと飲んでもしょうがないもんね、うん、はい、
あとでも目安があるのでちょっとあの覚えておいていただくと良いかもしれないんですけれども、あの例えばあのいわゆるダイエットとか美容とかいう世界に関して言うと、
う
ん、1キロの脂肪を体に負荷をかけずに、うん、要はあの例えばメスで開いて吸ったりとかそういうことをせずに、
うんうんうん、
体にあのダメージを与えることなく痩せるのに、
うん、
キロ10万って言われるんですよ。要は順調に痩せる脂肪を落とすのには10万円ぐらいかかりますよっていう目安があるんですね。
はあ、
あのでもすみません、逆の意味で捉えないでください。あの10万円かけないと痩せないわけじゃないですから、
うんうんうん、
ただ平均してそのぐらいかかっちゃうっていうふうにあのいわゆる専門の業界でも言われてたりするものだったりはするので、
へ
え、
そうすると例えばあの逆に考えて、もう本当にバームとかを使っていくことで脂肪が1キロ痩せる間にバームを何本飲んだかを考えていったら、リーズナブルなダイエットができるっていうことでもあると思ってるんですよ。
そこら辺もあるので中井先生がおすすめっていうのもあるんですね。
そうですそうです、あの本当に順調にだと1キロ10万は普通に言われる話なんですよ。
へ
え。多分あの皆さんやっぱりそういうことでご存じないことが普通だったりするじゃないですか。そうするとあの1キロ落とすのになんでこんなにって思っちゃうことは結構あると思うんですよ、
うん、
なので知っておくと逆にあ1キロ落とすのに5000円で済んだみたいなところは出てくるかなと思うので、
あ、なるほど、ね、
そのアドバイスも今日聞いてよかった。
そうすると目安として出やすいですし、あのすみません、僕が多分本当にバームで皆さんにお勧めする理由は本当にあの、うん、手に入りやすいっていうことが一つと、
うん、
あとはそういう意味で多分トータルにかかるコストを考えると、うん、あの負担が少ないだろうっていうのもあるんですね。とても製品が優れてるので本当に半分の量とかで使う日も全然あっていいと思うので、
はい、
そこはだからあの本当にうまく使い分けていただいて目安40分で考えて、
はい、
はい、
なるほどね、
ありがとうございます、
活用していただきたいと思います。
はい、
ということで今週の成果発表でございましたが、
なんかパートしなくてね申し訳ないですね。
大丈夫です。あの目を見張るほど落ちる時が来ますから、それはもう。
そうなんだ。
はい、あの半助さんはあのもう少し動いてもらえると目を見張って痩せる日が来ます。
うん、はい。いや、俺のことじゃなくてね、まあ、哲夫さんがそういうあれになるのがちょっと面白そうだなと思ったんで。
いやいや、あなたも
せよって。
いやいやいや、うん。
僕も来ます。
はい、期待してます。きっと。うんうん、
来年の誕生日にマイナス10。
おーい。
マイナス10ってことは100万円っていうことですよね。
そうですそうです、本当にそういうことですよ。
頑張ろう。
いや別に100万円もらえるわけじゃないんだよ。もらえるわけじゃないんだよ。今ちょっと一瞬勘違いしたよね。
ちょっとね、
うん、
賞金ではないですよね、はい、
うんうん、大丈夫、俺も勘違いしたからわかるよく。
100万円得した気分になるわけですもんね、
うん、そうだね、
ということ
で、
ね、今週の成果発表でございました。皆さんもいくら得したみたいな、
てか こいつらよりはいいぜって思っていただけてね、運動が続くと、
うん、
もうさら、あの恥をさらす会話あるよね。
うん、
いやいや、あのお二人ともね体張ってくださってますからね、本当にそういう意味では、うん、
いや、もう来週びっくりする
ぐらい、うん。いや、僕は張ってますよ。あ、うん、そっか、あなたも張ってるか。
あの胃袋の方で貼ってる、
ま、麻婆豆腐で胃袋が貼ったよね。
貼った貼った。あ、いやいや、あの時は別に貼ってないよ、そんなに。そんなに量は取らないんですけど、ね、はい、ということで、うん、ただ来週はちょっと怖い発表があると思いますので、ちょっと
焼き肉焼肉、
もうキーワードが出ちゃってますね。
ということで、なぜ怖いのかというのは次のイベントのご案内でお話ししたいと思います。
アンナチュラルをキーワードにらしさを考えるポッドキャスト、毎週月曜配信、皆さんお聞きください。
それではエンディング告知をさせていただきます。ハンスケさんが痩せるのは1年後ではなくて、
うんうん、
この日じゃなかったのという日が、2010年12月5日日曜日、
うんうん、はい、
東京カルチャーカルチャーお台場です。
はい、
そちらでイベントをさせていただきます。
はい、
何の拍手か分かりませんが、痩せていようが痩せていなかろうが、ハンスケさんも鉄尾も、
うん、行きます。
体張って
行きます。
ハンスケさん、当日お腹が痛いので休みますとかなしよ。
うん、なんで？
あ、そっか。答えって、苦にも思ってないのか。それはすげえよ、はい、あんた。
ハートが強いっていう。
ハートが強い。ハートが強い。脂肪が厚い。うん、違うか。
やっぱ皆さんにお会いできると楽しみ
ですね。楽しみですよね。
うん。
はい、ね、イベントのタイトルは、みんなのダイエット、うん、VS 食い倒れ万歳ということで、食べて痩せるか、うん、痩せてから食べるか、という、うん、イベントでございます。なので、うん、ハンスケさんが焼肉を来週食べるのも、
うん、
来週か今週か、うん、食べるのも、
です、
うん、番組のためなんですよね。
仕方がないんです。
仕方がないんですよね。
うん、
はい、そのイベントは会場、うん、17時30分、開演が18時30分から約2時間の予定になっております。
はい、
でこちら有料イベントとなっております。
はい、
当日券は2500円ですが、前売りを E プラスさんで買うと、なんと税込み2000円です。
ぜひ前売りでね。
ぜひ前売りでお買い求めください。
はい。
はい。そうしますと、あとは、当日、ご自分がお召し上がりになる飲食代だけで結構ですということになります。うん、また、当日、その終了後に、打ち上げもしますので、
はい。
1500円で1時間飲み放題だったですね。
そうですね。
はい。なので、もうちょっと持ってきていただけると、はい、打ち上げのところで、
手伝います。そうですね。ぜひ皆さんもね、その場残っていただいて、みんなで、お疲れ様会をやりたいと思ってますので。
ですよね。で、その時だったら、鉄尾のお腹をぽよぽよと、これかと、野戦お腹はと、
うん。
で、これか強い、ハートはと、
うん。
半助さんの心臓もついついと、つついていただけると、
うん。ボヨンボヨンって感じですけどね。うん、はい。
こんな感じで、イベント、迫っております。
はい。ぜひ、お越しいただいて、はい、いろいろお話ができればと、いうふうに。
はい。もういろいろお話しさせていただきたいですし、お礼も言いたいです。
うん、そうですね、
うん、生永井さんも
はい
ですよね、ま
あ、会ってもらって喜んでいただけるかどうか若干微妙な感じをすごいしてるんですけどでも一応その日のために僕、うんうん、今からずっと構成を考えてます。なのでその日来ていただいた方は、
うん、
今まで放送した、ね、いろいろなメニューに加えて、
うん、
さらにその日ならではのスペシャルをちょっとご提案したいなと思ってますので、
さらに運動でございます、はい、違うか、はい、失礼しました、はい、
ぜひぜひ皆さんとちょっとその場で、うん、みんなで痩せようっていうことで、みんなでダイエットっていうことで、
あ、いいですね、
はい、行きたいなと思いますので、
はい、
ぜひ皆さんのお越しをお待ちしております。
お待ちしております。
お待ちしております。新メニュー楽しみですね、
うん、またなんかあんたなんかドラえもんの魔法が来ると思ってるやろいいよね
いや、その新メニューで痩せよということで、お届けしました、みんなのダイエットでございます、
はい、
お届けしましたのは、はずけと
鉄尾一郎と
永井でした。
ではまた来週、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。